SDGs カフェ七色と色。今日のこの時間は10月5日富山市にありますテクノホールで開催された環境フェアのステージの一つ、ペック富山による公開フォーラムの模様をお届けします。番組ナビゲーターでペック富山代表理事の島田茂さんがコーディネーターを務め、外国人と暮らす地域社会をテーマに3人のパネラーと語りました。
まず今日の、ゲストを、パネリスト3人の方をご紹介させていただきたいと思います。まず人形作家で活躍されております、松本雅子さんです。どうぞ お立ちいただいて、皆さん拍手で、はい、はい。それから次にですね、長く富山、で外国籍の方々のさまざまな支援をされている NGO ダイバーシティ富山代表の宮田妙子さんです。
よろしくお願いします
。はい、最後に富山 YMC 福祉会の事務局長で元海外青年協力隊の竹中成幸さんです。それではですね、まず何よりも今日3人のパネリストの方々に、どういう関わりを されてきたのか、そういうお話をしていただくんですが、皆さん親と思った方もいらっしゃるかと思います。今回はですね、私たちのこのステージ、富山環境フェア2019でですね、SDGs のフォーラムをさせていただいているわけですが、あれなんで環境のテーマではないのと思われた方もいらっしゃるかと思います。SDGs、まだあまりよくわからないわという方もいらっしゃるかと思うんですが、17のゴールがあります。これは2015年の9月に国連が190以上の国々と地域がですね、全会一致で決断した、世界が取り組むこの地球をですね、まさに人類を救おうとする、そういう取り組みでもあるわけです。そしてその多くの課題、17のゴール、貧困、それから飢餓、教育、健康、教育等ですね、全てが人権ということに関わっております。これはまさに国連ができたのも人権ということを世界が守り、そして日本の、人々のですね、基本的な生命、人間の尊厳、そのことを守っていくと。で、大きな SDGs のテーマは誰も取り残さないというテーマなわけです。この誰も取り残さないということの中に、多様性、それから包摂性という言葉があります。英語で言うとダイバーシティ&インクルージョンと、この2つのことが重要であるということをまず全て押さえていかないと、環境の問題も人権に関わっているんだということの中で、このテーマを選ばせていただきました。それではですね、早速パネリストの方々お一人一人の取り組みをご紹介させていただきます。それでは松本雅子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。松本雅子です。30数年前にケニアのナイロビに住んだのがきっかけで、ああいうお人形を作り始めました。
人形そちらにありますね。
はい、
はい、
素材は日本の着物の生地とかがほとんどなんですけど、アフリカの布だったりインドの布だったり、こう自分がいいなと思うものをいろいろこう組み合わせて、だから自分の生活と同じように、日本人だけどインドのサリーで作った洋服も着るし、アフリカの布、素敵だったらアフリカの布のもん着たいなっていう感じで、好きに作ってます。
はい、人形ね、見られて素敵な、もう人形作家で、私初めて出会ったのがアースで、もう18年ぐらい前になります。
恐ろしい前ですね。
そしてその時に、はい、2人の、ね、お子さん、ご主人が今後の方、あと今後の方でですね、娘さんとそれから息子さんが、そのちょうど芝生の広場で音楽に合わせて踊っていたんですね。その踊ってる感じが素晴らしくてね、リズム感あふれて、そしたらその、チコちゃんのことを その方がチコちゃん、はい、今もう日本でもミュージシャンとして活躍しているチコちゃんですね、
はい、今、はい、ね、あちこちで歌わせてもらってます、はい、
あの今映像が流れてますけども、はい、あの人形作家とですね、
はい、
あのそのご主人との出会いっていうのはどういう、
それが富山なんです、
あ、富山で、
はい、あの、何十年前だか新世紀博っていうのが太鼓山ランドであって、
はい、
その渡辺貞夫さんと共演するミュージシャンをナイロビでオーディションして、でバンドを作って日本に来て富山で共演したところに私がたまたま聞きに行ってて、でその後いろいろ交流があって、
あ、ロマンスが素晴らしい出会いがあって、
はい、そうですね、もう、
あ、そうですか、はい、あのケニアにね、はい、あの留学をされてた、
いや、その、あの主人がっていうかチコのパパが、あのケニアに帰ったので、その後私が追っかけて行ったんです。
なるほど、はい、そういうラブロマンスゆっくり来たんですが
本当にもう若かったです
はい、またあのいろんなお話を聞きたいと思うんですが、はい、次に、あのダイバーシティ富山の宮田さんの、あの自己紹介していただければと思います。あのどうぞ映像の方も見ながらですね、
はい、ダイバーシティ富山の宮田と申します。あの私普段はあのほとんど日本語学校で日本語教師 の, あの仕事をしておりまして、そちらがあのウィークでは日本語教師をやり、土日はダイバーシティ富山の活動をやりっていうようなことをずっと続けています。はい、こちらは日本語学校の学生たちの普段の勉強の様子が映っていると思います。はい、留学生たちはですね、あの普段本当にあのアルバイトをしながら一生懸命日本語を学び、それであの日本の小学生や高校生や大学生とも交流しながら、あの日本語学校で学んでいる学生たちは日本語を勉強した後、富山の大学、あの日本国内の大学や専門学校に進学して、そして日本で就職して頑張っている、そんな学生たちです。あのもちろん勉強だけではつまらないので、あの勉強の合間にいろいろな日本の文化活動とかそういう体験の時間も設けています。はい、あとあの大学生や高校生、あと企業実習生の日本語の座学も担当しています。今あの技能実習生で富山に来ている外国の人は本当にたくさんいて、彼らは本当にあのすごい一生懸命働きながら、なんとか日本語も勉強したいと思って頑張っている、そんな人たちもたくさんいます。はい、それからですね、あの多文化共生マネージャーっていうこともやっていまして、こちらの方ではあの日本に親と一緒に連れてこられた子どもたちも実は日本にたくさんいます。そういう子どもたち、実はあの学校に行けてない不就学の子どもたちもたくさんいて、そういう子どもたちがなんとか日本であの日本語を身につけて学校に行って、ちゃんとあの日本の中で溶け込めていけるようにということで、そういう活動もしています。ちょうどこの時間、土曜日の10時から12時の間、太鼓山コミュニティセンターの方で多文化子どもサポートセンターっていうのをやっていて、ちょうど今子どもたちそちらの方で一生懸命勉強していると思います。はい、あとですね、多様な団体とも協働しています。今日こちらにブースを出していらっしゃるあのフードバンク富山さんとか、あとバンブーセーブジャースさんとか、あのダイバーシティは多様性なので、本当にいろんな人たちと協働しながら、この地域社会でそれこそ一人も取り残さないというようなことを目指していろいろ活動しています。世界自閉症啓発デー、これもあの毎年4月2日に五箇山の菅沼合掌造り集落をもう8年連続ブルーにライトアップしています。そしてあの市長さんたちにもお願いして、あの応援のセルフィーサインをもらいに行ったりもしています。はい、あの多様な人のことを紹介したいということで、あのダイバーシティ富山の日々というブログを書いていまして、いろんな人のこれまで歩いてこられた歩みを取材してアップしていますので、もしよかったらご覧ください。こちらの会場にいられる方、多分5人以上はここに載っていると思いますので、ぜひ皆さん一度検索してもらえたらありがたいです。そういう活動をしています。
はい、ありがとうございます。 まあ、YMCA でもかつて高岡で日本語教育をしていて、その頃にあの宮田さんにいろいろご相談したことをですね、実は今思い出しておりました。まあ、いろんなあの特にブラジルの方とかいろんな方々が、家族とともに来る、その中で子どもたちも教育どういうふうに学校の中に溶け込んでいくか、そこは非常に重要なことで、特に日本語を習得していくということのサポートをされているあのわけでございます。それでは次にあの富山ワイミセの、竹中さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。竹中です。私はですね、もともと大工の仕事を若い頃していたんですけれども、まあ、その技能を生かして青年海外協力隊に参加させていただいて、アフリカのマラウイ共和国という小さな国に、派遣されて2年間木工の指導をしていました。はい、もう本当に小さな国なので、まあ、ご存知のない方も大勢だとは思うんですけれども、本当に貧しい国で、もう世界最貧国の一つと呼ばれるような国でした。はい、そこで、まあ、一応その現地の職業訓練校で木工の指導をしながら、時には棺桶を作ったりとか、まあ、なかなか日本では経験できないようなことも経験させていただきました。はい、あとは、まあ、食についてもあの日本とは全然違って、まあ、あの面白いなと思ったり、そういうふうに感じて帰ってきました。で、あの実はその協力隊に参加した後には、あのやっぱりずっと国際協力の仕事に関わりたいなという思いをずっと持っていまして、帰国後は JICA の、 あの富山県デスクであったり JICA 関係の仕事をあの都合9年ほどさせていただいて、で今はあの富山 YMCA であの仕事をさせていただいております。
今日はあのこの3人の方々はですね、まず松本さんはお子さんを富山で育てられた、まあ、ハーフであると、まあ、最近では W とも言いますけど、2つ の、 あのいわゆる国の背景を持った、文化の背景を持った方々の地ということでの W という意味で、を育てられた経験の中で感じられたこと、それから、宮田さんはそういう人々、富山に暮らしている、まあ、いろんな技能実習生の方も含めて日本語教育という立場で支援をしている、そしてあの竹中さんはその両方側でもあるけど、実際今度は自分自身があのマラウイで暮らしたという、外国の中で暮らした、まあ、その感じっていうのは一人ずつ違うと思うんですね。まあ、そういうあの3人の方々なんですが、日本はあの入管法があの、改定されてですね、特別技能実習生を、まあ、30万人以上ということでどんどん迎えていこうという今計画なわけです。まあ、単純労働であったり、それから介護であるとか、今あのいわゆるそういう人手が足りないと、その労働力という形で移住労働をあの受け入れるということなわけですね。しかしその中ではいろんなあの問題が起きています。まあ、その辺のこともあの触れながらですね、あの NHK のドキュメンタリーでもやってましたが、まあ、ベトナムの方、去年だけで50名の方があの何らかんなの形で亡くなっているんですね。自殺者もいます。それからあの非常にこう高額なお金、いわゆるブローカーにお金を払って日本に来る、その時に、まあ、100万円とか高くなお金ですね、ベトナムで100万円って言ったらもう大変なお金です。まあ、それを借りて日本に借金してくると、ところが思ったような給料、約束とは違う、例えば1時間300円で働くみたいなケースもあるというような、そして危険なあの労働をさせられる、まあ、そういうようなことも起きています。じゃあ、まあ、富山ではどうなんだろうかということも思いますけども、まあ、その辺の話をですね、お一人お一人からあの聞きながら、じゃあ本当に外国籍の方々と共に暮らすっていうことが当たり前なになっているのか、まあ、その辺のことをちょっとお伺いしたいと思うんですが、まず松本さんにあのお子さんを育てられてですね、感じたこととか良かったこと悪かったいろいろあると思いますが、その辺のことをお話しいただければと思います。
うん、そうですね、あの子供連れてスーパーマーケットとかに行くと、そのちっちゃい子があの お母さんお母さんほら見てってうちの子を指さしたりされてました。ちっちゃい時はでもやめてほしいんですけど、それをあんたやめなさいっていうのか、そのお母さんにやめさせてくれますかっていうのか、なんかそれもまあ過ぎていっちゃうので、もうああまたかっていう感じでいたんですけど、まあ今では娘と一緒にいてもあチコちゃんだっていうので大丈夫っていうかそれは避けられていますけど、でも娘のことを知らない人にとってはなんかあらあなた日本語上手なのねって言われて、であ日本で生まれて育ってますからって言っても、まあ、それにしても上手だわ、どこで習ったのってちょっと困るんですけど、どう言ったらいいんでしょうかっていう感じが結構あります
ね。はい、どうですか、
チコちゃん富山弁上手ですよねペラペラ
富山弁ペラペラ、ね、はい、うん、あと教育の面でもいろいろご苦労されたんじゃないですか。
そうですね、なんかみんな一緒じゃなきゃいけないっていう前提があるような感じでいろいろ困りました。おじいちゃんに昔の農業と今の農業どう違うか聞いてきてくださいって言われて、おじいちゃん農業やったことないんですけどみたいななんかもうみんな一緒で、なんか富山県外で生まれた子が入ってきたのは初めてですって小学校の時に言われて、いや県外どころかね、アフリカ半分の子供とか先生たちも苦労なさったんじゃない、どうしていいか分かんないんじゃないかなって、私もどうしましょうみたいな感じでした。
はい、なるほどね、はい、まあ、その辺のいろんなご苦労があって、例えば学校行きたくなかないとかですね、いろいろあったと思うんですが、いかがですか。
そうですね、はい、まあ、行きたくないって言ったらじゃあ行かなきゃいいんじゃないって言ってましたし、
なるほど、
はい、それでも先生がお迎えに来たりしてくれたらじゃあ行こうかなって言ってまた行ったりとかしてました ね、
そうですね。私の印象だととっても子供の時のチコちゃんも弟のさんのアキラ君もすごく明るくてですね、のびのびして見えたんですが、いろいろ苦労があったということですね。
そうですね、でも今はもうほとんど覚えてない、なんか言われたことあるような気もするしっていう感じで、もう全然ですね、まあ、小学校の下の子が2年生の時から自由学校にやってましたので。
なるほど、はい、はい、まあ、その辺の自由学校、まあ、まさにフリーな感じというか、はい、いろんな多様な価値を認めてくれる教育の中にいたということが良かったという感じ、
ね、そうですね、もう沖縄からも大阪からも静岡からもいろんなところから来て、はい、親の職業も、ね、いろいろでしたし、
なるほど、はい、まあ、そういう土壌にこううまくそういう環境に出会うことができたということですね。
はい、そうですね、
はい、それはどうですか、今度は支援をされる側というかですね、まあ、いろんな悩みとか困難なことも聞かれると思いますけど、
今の話の流れでいくと今最近富山にも技能実習生がたくさん入ってきているんですけど、皆さんこの1年間で富山で一番増えた国の人はどこの国の人だと思われますか。はい、そうなんです、ベトナムなんですね。実は富山だけで1年間で1200人もベトナムの人が増えました。それで富山に住む外国の人の数は今18262人、これ1月現在なのでもっと増えていると思います。富山県の人口の 1.7% です。これは住んでいる人だけで観光客は除きます。ですから私たちは昔と違って外国の人を見ては外国人だってそういう感じでは最近はなくなってきていると思います。先ほど松本さんが指さされたとかおっしゃいましたけど、うちの学生にも10年ほど前はアフリカから来た学生とか、あとオーストラリアの原住民のアボリジニの学生もいたんですけど、もう先生みんなにジロジロ見られて本当に嫌だってよく聞きました。でも最近はそのチコちゃんや八村塁君の活躍もあってむしろかっこいいって、はい、
そうですね、
ね、感じている方が多いんじゃないかなって、そこは本当に富山も変わってきたなっていうふうに感じています。ただ島田さんもおっしゃったようにまだ技能実習生すごい過酷な労働で働いているケースも後を絶ちません。 実は技能実習生制度っていうのは世界的に見ると人権無視で現代の奴隷制度とまで言われている制度です。そういうことで特定技能っていうあの新しいあのビザができたんですけれども、実習生あのもちろんその負の部分ばかりじゃなくて本当に親身になってお世話している会社もたくさんあります。でも行く会社によって天国か地獄に分かれるっていうのはそれが運次第っていうことはやはりその技能実習生制度っていう制度自体が良くないからだと思います。それでその特定技能のビザができたんですけれど実は7月末現在で日本全国で特定技能のビザを取った人はまだ50名ぐらいしかいないです。あのもう35万人受け入れるって言っていたんですけど蓋を開けてみたらまだすごい少ないんですね。というのも特定技能のビザは転職の自由があります。あの技能実習生ビザは転職の自由がありません。ですから会社にしてみればやはりあの特定技能より技能実習で雇いたいという思いが強いのかもしれませんけれどもそれならやはり富山は特定技能でも来てもらえるような魅力のある県にしていかなければいけないんじゃないかなというふうに感じています。あとあの外国先ほども紹介しましたけど外国籍の子どもたちの学校や進学のことも大きな問題だと思っています。あの実は日本人の高校進学率って99% ほぼ 100% に近いんですけど外国籍の子どもたち富山県の外国籍の子どもたちの高校進学率はまだ 50% ぐらいしかありません。あの外国籍の子どもたちであっても安心して勉強できて進学できる環境にしていかなければならないと思います。日本はあの日本語学校であの日本語を勉強するとかあと日本語教育をサポートするっていう制度が国自体としてはやっていないのでボランティア頼みになったりあの高いお金を払って習いに行かなければならなかったりします。国が日本語まず日本語教育をきちんとサポートするそういうことがすごい大事ではないかと思っています。
そうですねあの、この SDGs の中で、まあ、直接的にはあの SDGs ゴール10というあののがありましてこれはいわゆる不平等をなくすということなんですね。人権というようなことをベースに国と国の間それから国内の中の不平等をなくしていくということがあの重要なテーマになっています。しかしそのことは同時に、健康例えば病院にかかることができるとか、それからあの質の高い教育というテーマがあってそのことができてないとすればその日本の中で SDGs の達成度合いというのは極めて低いと言わざるを得ないわけですね。まあ、そういう意味でもそうだし、まあ、医療でもですねあの私は東京でちょっと病院の仕事をしているんですがやはり多くの難民の人々それから医療に十分関わられないあの外国籍の方がたくさんいらっしゃいます。まあ、そういう方々の問題も含めてじゃあどこまで私たちが本当にそういう制度として変えることができるのか今の、 あの技能実習の制度それから特別技能でもじゃあ家族の人たちはどうなのかっていうと家族の人たちは来れないビザが取れないとかですねいろんなあのいわゆる抜けている人権として問題があることがある、まあ、そういうことを私たちは変えるようにですね働きかけていかなければいけないんじゃないかなというふうにも思います。竹中さんはいかがですか。
今あの富山県でも外国人の方がすごく増えているというお話がありましたけれどもなかなかその日常生活においてその外国の人の方と直接お会いするような機会というのは少ないんじゃないかなというような実感は私はあります。であの、まあ、ちょっとその私はアフリカで生活した経験をちょっとお話しさせていただきますとその青年海外協力隊でその現地の村に日本人たった一人で派遣されるっていう状態なんですけどその時はやっぱり村の人たちからすごく、まあ、親切にされたり声かけしていただいたり食事に誘っていただいたりで、まあ、現地の人っていうのが、まあ、特にまあ人懐っこい人たちっていうのもありますけどやっぱりそういった交流っていうのは私は嬉しかったし で、やっぱ協力隊の中にはその活動先と自宅だけ行き来するだけの生活をしている人も中にはいらっしゃるんですけど、やっぱそういった人っていうのはなかなかその精神的に参ってしまったりとか、活動も実はあんまりうまくいかないなとか、そういったことも聞きますので、まだそういう富山県において外国人の方と私たちがコミュニケーションを図ったりっていうところはまだ弱いのかなというような印象があります。はい、
フロアの皆様どうでしょうか。まあ、よくね、東京だともうコンビニ行くと逆に日本人の方のスタッフっていうか、アルバイトの方を探すのが難しいぐらい、ほとんど、しかも今いろんな国の方がレジに立ち、そしてスムーズに会計をするんですね。まあ、その辺どうでしょうね。
コンビニでアルバイトしているのはほとんど留学生だと思います。はい、
そうですね、
留学生は1週間に28時間まではアルバイト入管で認められているんですね。ただ28時間をちょっとでも超えると入管からすごい厳しく指導が入って、労働多すぎるから国へ帰れみたいに言われちゃうんですね。ですから本当に彼らは身を削りながら勉強して生活してっていう学生、それこそ昔の言葉でいう苦学生、日本語ではもう死語になったかもしれませんけど、そういう苦学生もまだまだたくさんいます。はい、
そうですね、睡眠時間を削って勉強しながら、しかも生活費を稼いでいくと、まあ、奨学生でも奨学金をもらっている学生でもその奨学金はほとんど国に送るという方もかなり多い。しかも、まあ、なかなか奨学金の制度もですね、広く充実しているかというと、まあいろんな機関が奨学金の制度を持ってますけど、富山県ではどうですかね、奨学金について何か。
奨学金も国立大学に入っているような学生は結構もらえるし、私立大学でも上坂先生何人かはもらっている学生ももちろん、はい、もちろん、はい、いますけど、日本語学校に通っているような学生は富山県からの補助は、まあ、月にでも3000円ぐらいは、はい、
なるほど、まだまだ少ないというね、まあ、そういう団体も増えてくるといいなと思うんですね。やはり勉強に集中できるということはすごく重要かなというふうにも、まあ、ただ大学レベルということがまあほとんどですからね。そうすると、まあ、日本語の資格でいうと、まあ、NH レベルになっていくという人ではないと難しいというとなりますかね。
はい、N1、 最近中国や韓国の学生が増えてきたので、 N1 っていうのは日本語能力試験のレベルのことで、 N1 が一番難しいです。
そうですね、
で、はい、中国韓国の学生は結構簡単にその N1 取るんですけど、漢字が全くわからないベトナムやネパールの学生たちが N1 を取るのは本当にハードです。漢字が2000字ぐらい覚えなければ N1 は合格できないんです。はい、
そうですね、介護職の中にもインドネシアの方をですね、もっとっていうかフィリピンの方もそうですが、漢字がネックなんですね。まあ、その辺が指導されてても大変な部分が多いんじゃないかなと思います。今そういうさまざまな課題がまだまだある。でもそれでも今富山県でもそうだし、これだけ2万人近くもですね、どんどん外国籍の人が増えていく、そういうことが当たり前になって、ただまだまだ竹中さんも言われたけど、農村部とか地域社会の中ではそれは珍しいのかもしれないし、で一方でその先ほど松本さんが言われたような、みんな一緒でなければならない、価値観も一つの価値観でなければならないという雰囲気とかですね、そういう風潮があると、それは学校でも別に外国籍の人だけじゃなくて、そこから入りにくいというですね、いやはみ出てしまう、まあ、そういう子たちがフリースクールに、たくさん来ますね、不登校になる、まあ、今引きこもりの問題もそこに関わっているかなというふうに思うんですが、 いろいろそういう中で何か松本さんいかがですか。ちょうどフリースクールを選ばれたわけ、
はい、
でも送り迎えとかすごく大変だったかなと思うんですが、はい、
あ、大変っていうか私もそんな時間が決まった仕事じゃなかったので、今日は電車で帰ってきてとか今日は迎えに行くからっていうふうに使い分けてましたし、まあ、その場その場を楽しむっていうか特に大変だっていうのは考えたことなかったです、
うん、ね、はい、
はい、子供たちが楽しんでいるのが一番だったので、
そうですね、はい、それで伸びやかなお二人のお子さんチコタンのエル
です。そうですね、
活躍されているっていう、はい、ことだと思うんですけども、もう一つ今先ほどベトナムの留学生の方がもう多いし、それから技能実習生の方も増えてる、今皆さん の, 会社の中でもかなりベトナム人の方とかですね、いろんな国の方々が来てらっしゃると思うんです。インドネシアの方も多いと思います。もうそういう方々、特に技能実習で来る方々若いんですね。もう18歳の方とかですね、そういう若い方が来てます。ついこの間私も出会ったベトナムの方は南東に住んでるんですが、わざわざ自転車で富山市の方まで来てですね、で彼は、まあ、何がこう苦しいか、もちろん日本語はまず十分できない、でもすごく寂しい、孤独だっていうことを、ね、言ってました。それは宮田さんどうですか、何かそういうことで思い当たることとか。
はい、孤独感を持っている外国人はたくさんいると思います。たださっき竹中さんがその顔が見えないっていうのがすごい問題だっておっしゃいましたけど、実際少しずつですけど顔の見える関係を築いていらっしゃる、そういう町内の人とかも増えてきて、私の知っているベトナム人の学生たちはアパートに住んでいるんですけど、近所の、最初は全然近所付き合いやっぱりなかったんですけど、近所のおばあさんが困っていて雪かきをしてあげたんですね。そうするとそれから力仕事は若いそのベトナム人がやって、おばあさんたちはもう嬉しいからこう畑で採れた野菜を学生たちにしょっちゅう持ってきてくれたりして、その昔ながらの近所付き合いみたいのがそこの町内では生まれています。さっき島田さんがおっしゃったように、外国の人たちすごい若い人たちが多いです。今日本はどんどんどんどん高齢社会に突き進んでますけど、これから先大きな災害が来た時に今までのように若い力がボランティアに加わるということは難しくなってくると思います。そんな時に外国人が支援される側じゃなくてその支援する方に回ってくれたら、それは日本にとっても大きな力になるというふうに思ってます。
そうですね、はい、私も中越沖とかいろんな被災地、まあ、東日本でもですね被災地に行くことが多いです。YMCAの働きの中でそういう被災地 の, 支援ということがあってですね、そういう中ですごくよく見るのはイスラム教のグループの方々が真っ先に行って炊き出しをする。まあ、私一度富山のですね、小杉の、パキスタンの方々に出会ってですね、まあ、知り合いがいたもんですからすごく嬉しかったですね。そんな、どうですか、そういうようなこともよくあると思うんですが。
はい、パキスタンの人たちは何かあるとすぐ富山モスクに支援物資を集めて被災地にすぐ駆けつけるような活動もしていらっしゃいますし、そのパキスタンの射水市なんですけど、その人たちも町内の人とうまくやっていこうっていうふうに話し合いの場を持たれたりしていますし、ブラジル人の人たちも町内に引っ越してこられたら、まず外国人はゴミの捨て方がなってないとかって言われることもあると思うんですけど、それは知らないだけっていうこともすごく多いんですね。ちゃんと最初に説明したらちゃんとルールを守ってくれる、その町内ではだからそのゴミの変な捨て方ってことはほとんどないので、いかにその受け入れる私たちの方がどういう視点を持っていくかっていうことがすごく大事だと思ってます。
そうですね、ゴミの問題ってどの地域でもですね、近隣とですね どういうふうにゴミを出すのか、それがわからないと、まあ、ゴミの日だったらみんなまとめて出せばいいんだと思っちゃうんですね。しかしその地域地域のルールっていうのがあるっていうことを、実は別に外国人の方じゃなくても私東京に住んでてもですね、思うんですが、まず移り住んでしばらくはゴミ出すのすごい緊張します。どういうふうに思われてるのかとかですね、それからこっちに出していいのかとかですね、ですから長い温かい目で見てあげて、支えてあげる、そういうふうに緊張を持ってるんだってことを理解してあげればですね、丁寧に教えてあげることもできると思いますので、皆さんその辺はですね、ぜひお願いしたいなというふうに思います。あとその仕事っていう場面の中で、まあ、特に介護の世界では、先ほど、まあ、言ったように私もその介護の仕事にも関わっててですね、その技能実習生のこととか、それから留学生支援のこと、それから今度は特別技能を受け入れるということを、まあ、徐々に広げていこうと。ただその時に大切なのは、私たち の法人産育会という東京にある法人なんですが、大切にしていることは、いわゆる単なる労働力として捉えるのではなくてですね、すいません、もう舌が回ってません、その人たちと日本人の人たちと全く同じ条件で、いわゆる給料も含めてですね、その人たちがずっと日本に暮らしていくとしたら、その人たちが家族も、暮らしていけるような状況で支えていこうととかですね、それから留学生の方々や特別技能の方も5年とか経つと帰られる、その帰られた時に、その国に今度は貢献できるような人材として育んでいこうと、まあ、そこにはものすごい議論と職員の研修とかいろんなことを進めてきてですね、それで迎え入れるということをしようとしております。でも実際にはなかなかそういう余裕がない、もう介護職も今保育士もなかなか得られないとかですね、まあ、それから看護師もそうですね、そういう中でもう労働力として来てもらいたいという、こう、もう本当に切なる思い、まあ、その辺はある。しかしじゃあなかなか仕事が理解できないとか記録が書けないとかっていう中で、まあ、よくあるのは職員の方々がなんでこうなんだとかですね、そういうようなことになっていたためられなくなるようなことにならないようなことも必要なのかなと思うんですね。まあ、幹事権の人はもう記録は結構得意できやすい、しかしそうじゃない方、しかし例えばフィリピンの方やインドネシアの方でもそうですけど、とっても温かい接し方をしてくださる、お年寄りの本当に心にかなったような、支援をしてくださるということで、まあ、すごく、まあ、いい働きをしていらっしゃいます。いかがでしょう。
その点に関していいですか。そういう外国の人が職場に入ってくると、職場を良くするある意味チャンスだと思うんですね。ある介護施設ではやっぱりブラジルの人が働いていて、その申し送りの日報はやっぱりとても難しい、漢字でも書けない、時間もかかる、それで日本人の人に、日本人のスタッフに時間が、余分な時間がかかる。でもそれをじゃあ書くんじゃなくて、こういうのでチェック項目をもともと作っておいてチェックだけすればいいっていうふうにもシステムを変えてしまった。そうすると外国の人にとっても使いやすいし、今まで日本にすごい時間を取られていた日本人スタッフにとってもそれはすごい職場改善につながるメリットになったということで、外国の人を受け入れることはマイナスじゃなくて本当に職場を良くしていくプラスになるっていう、そういう側面がすごく大きいと思います。
ありがとうございます。今スマホのいわゆる通常のアプリということだけじゃなくて、例えば今東京の上智大学はそういう介護職とか医療職の人たちの専門用語、それを自動翻訳できるシステムを開発しつつあります。それの辺はどんどん技術開発各種はしていくと思うんですね。もうこれで日本語で話したら向こうが相手の言語で分かるというね、そんな時代になりつつある、まあ、そういう、まあ、今テーマとしてはだんだんいろんなマイナス面とかいろんな課題もある、しかし逆にそうじゃなくて、
プラスに捉えていく、その中でいろんなことがこうむしろ良くなっていけるような、地域社会が変わって住みよい地域社会になってくれるような、まあ、そういうお話に少しずつ移っているんですが、まあ、そういったような、あの竹中さんどうですか、あのいかにお互いを尊重して歩み寄っているっていけるのか、そんな中で、まあ、先ほどあのマラビの生活でのことのヒントがありましたけど、いかがでしょうか。
そうですね、あのYMCA としてはあの、まあ、青少年教育の活動をしたり、あの英会話をはじめとする語学授業なんかもやっているんですけれども、あのやっぱりその YMCA のミッションとしてはやっぱり多文化共生であったり、その語学でもただ単に話すだけじゃなくてコミュニケーションを図ったり、あのやっぱ多文化共生のツールというふうに思ってて、でそうなった時にあのやっぱり YMCA の例えば少なくとも YMCA の子どもたちにはもっともっとその多文化共生の機会を提供したり、やっぱその世界のことを知ってもらうような機会を提供したり、まあ、そういったことは今もやってはいるんですけれども、あの特に今あの考えているのはあの YMCA でも子ども園の運営をしていますが、まあ、地域の在住の外国人の方、例えば今船橋村には、まあ、人口3000人ですけど外国人の方54名いらっしゃると聞きました。
54名、
ですので、ただやっぱり結構家にこもったりとか、まあ、職場と家を往復するだけみたいな生活、ね、という方も多分いらっしゃると思いますけれども、あのもしそういったところであの園の子どもたちと交流ができるとか、でその、まあ、ベトナムだったらベトナムのことを教えていただくとか、そうすると今度子どもたちにとってはすごくいい影響がありますよね。あの違ってていいんだとか、あの多文化共生の気持ちが芽生えるとか、まあ、そういったことにもなるので、お互いにとってのやっぱりメリットがある、それこそさっきの話じゃないですけど、支援されるだけじゃなくってお互いにもやっぱり支え合うとか、そういったこともできるといいなと思いました、はい、
ありがとうございます。そうですね、本当その違いが楽しいとか違いが面白いということはすごく重要なことかなと思います。まあ、これは実は夫婦でもそうですね、すごく似た者同士が結婚したと、ところがだんだん生活してるといろいろ違いが出てくると、意見が違うとかですね、まあ、そういう文化が違うわけですね。でその時にあ、これは違いを発見する旅なんだと思えば人生楽しくなるしね、あのいや自分の価値観とか考え方で相手を変えていこうと思うとそれはもうぶつかったりすると、そうじゃない、いろんな価値観を受け入れて楽しんでいけるような、まあ、そういう生活っていうのは楽しいですね。あの私もかつてあの、横浜でですねランゲージマラソンというのをやったことがあります。自分の、まあ、その時には英語学校と日本語学校をやってたんですが、あのいろんな国の方々を毎月呼ぶんですね。それでその言葉挨拶とか簡単な言葉を学ぶ、それから同時にあのその食事を必ずあのいろいろ紹介してもらうんですね、まあ、あのちょうど、まあ、東京が近かったですから大使館の方からいろんなものをもらってですね、あの実際にそういう文化を紹介するということですと、それを応援したいという人たちもいっぱいいます。ですから皆さんの町内会、町内でもそういうことをできるし、それから学校とかですね、いろんな組織の中でもいろんな国の方々を招くということはできると思うので、その文化と食事をお互いに楽しむ、そんなこともすごく面白いかなと思うんですが、松本さんいかがですか、経験的に。
ね、お料理とか大好きです、私のお人形もその、素材の種類がたくさんあればあるほどいろんなこう組み合わせを考えられるので、もうとにかくたくさん種類を集めるようにしているので、もう普段の生活もこういろんな文化からいろんなことを学びながら、
はい、
楽しくやっていければいいなってお互いに、ね、はい、思いますね、はい、
あのお人形を見ていただいても
まあ、日本の着物の切れを使ったり、しかし全体的にイメージ的にはすごくアフリカを感じるような感じもしたり、見方によっていろいろですけど、お人形そのものがダイバーシティ、多様性ですよね。いかがでしょう。
そうですね、はい、別にそういうつもりでもなかったんですけど、なんか今後からこじつけるとそうです、そのつもりです。
すごいこれふさわしいなと、はい、まあ、ちょっと今日はですね、私どもの事務局長の本田京子が来ています。ちょっと立っていただいて、はい、海峡市民プラットフォームの事務局長で今回のプロデューサーでもあるわけですね。まあ、このお人形をここにっていうのも一つの彼女のアイデアなんですが、すごくやはりダイバーシティを感じる、まあ、人形であるかなと思うんです。そういうそれぞれの持っているものをぜひ引き出していくというような、すごく象徴じゃないかなというふうに、思います。宮田さんは学校でいろんなことをやられていると思いますが、いかがでしょう。
はい、今ダイバーシティということなんですけれど、やっぱり違いがあって多様性がある方がこの富山県はもっともっと豊かになれると思います。こうみんな同じような教育をしていては新しいものは絶対生まれてこないし、イノベーションというのは違いから生まれるものだと思っています。実はダイバーシティのポジションを表す4つのこのマトリックスがあるんですけど、まず私たち例えば外国から誰か来た時にも日本に来ないで国に帰ってっていうのはこの排斥だと思うんですね、はい、これが第一のフェーズですね。もう全く受け入れないし変化もしない。その次に同化、まあ来てもいいけど日本人と同じようにしてください、それだったらいいよっていうのは同化。次が住み分けですね。住み分けっていうのは、まあ一緒に生活しててもいいけど、あなたたちはあなたたちだけの場所で暮らしてください、私たちの目には触れないところに行ってください。昔の障害者施設はどちらかというとこういう住み分けをやっていましたね。山の中に障害者を施設があって、なるべく町の人たちには触れさせない。でも今は町の中でみんな一緒に暮らす、はい、それがダイバーシティであり多文化共生の共生のポジションです。共生のポジションで一緒に暮らしていくことで私たちは違いを力にすることができると思います。異なるものと出会った時に排除したり同化させたり しがちですけど、それでは決して新しいものは生まれません。いろんな違いを持つ人々が同じ地域の中でそれぞれに自分の力を出して活躍していけるのが多文化共生社会、そしてさまざまな違いを認めて受け入れていくことがこの地域社会を活性化していく力になると思っています。
はい、ありがとうございます。もうすごく今日のですねまとめ的な感じでもあるんですけども、誰も取り残さないという SDGs のテーマ、そしてそれは地球規模の中で地球という一つのこう、まあ、惑星ですよね。その惑星が今いろんな意味でオゾン層の問題、それから気候変動、生物の問題、多様性の問題、海の問題、いろんな課題が出てきて、もう地球が悲鳴を上げている、この前もグレタさんが、国連の気候行動サミットですね、で素晴らしい16歳の方がですね、意見を言われました、本当にこれでいいのかという世界の首脳に向けてですね行動しろということを私たちはもう本当に突きつけられたわけです。その問題っていうのは世界で起きているさまざまな事柄っていうのは全てこうつながってきてるし、そのことを互いにこう考えて思いやり、そして共生していくんだ、共にこの惑星に生きていく、そしてその縮図が地域社会にあるんだということなのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。竹中さんもどうですか。そういう、はい、
そうですね、やっぱりいろんな人がいて、うん、違ってて当たり前っていうか、うん、それそれもう、まあ、海外に行くと余計それが分かるんですけど、分かりやすい、違ってても本当にいいとか違うからこそいいとか、 っていうふうなことは強く感じましたし、やっぱりそういう日本のそれこそ地域でうまく共生、お互いの良さが出てお互いに助け合えるっていう、そういうふうになるとすごくいいですよね。
そうですね。でもなかなか実際はですね、今若い方々という言い方をしたら語弊があるんですが、例えば地域社会の問題と、例えば今インドネシアでオランウータンの、が絶滅の危機にある、森が焼かれていく、ないしはそういう貴重な動物が売られてしまうとか捕獲されてしまう、まあ、そういう問題と、その日本のある地域の中の、環境の生態系の問題、そのことを、その団体はそれがすごくどっちも重要だと認識して、そういう活動をしている。ところがそこに入ってくる若いコンサルの方は、そのことがなかなか理解できない。そのオランウータンの支援っていうのは、その地域の保全の環境保全のこととはミッションが遠いだろう、関係ないだろうと。それは切り捨てて、むしろ一番こう大切な課題のある直結した地域の問題をやるべきだという、まあ、意見を言われたんですね。まあ、それに対してその団体の理事者、まあ、私もそうですが、は非常にびっくりしました。で、素晴らしい人たちなんです、そのコンサルの方々もね、思いやりもあるし、でもなかなかそこにこう想像力を働かされられない、どうつながっているかということを働かせない、まあ、それは私たちすごく教育の課題でもあるかなと思うんですね。地域社会が感性をどう育てていくのかということはすごく重要だなというふうに思ってます。まあ、SDGs をゲームで理解するということも大切だと思うんですが、私は感性からこう教育をしていくという、ね、感覚、感情、まあ、そのことはすごく重要だなと思っております。まあ、ちょっと私の主張みたいなことが入ってしまいましたが、最後に5分間、あと5分で終わるんですが、お一人ずつですね、これから皆さんへ、今日リスナーの方々、それから、今日来られている方々に、お願いをしたいこと、ないしは一緒に取り組んでいきたいと思われることがあればですね、ぜひお話していただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
はい、海外旅行をしなくても、海外からこちらに富山に来てくれて、スーパーマーケットでも見かける外国人の方に、ちょっと今日何作るのとか話しかけてみようかなって思います。
海外旅行をしなくてもその地域、国を感じることができるというね、そして、まあ、行きたくなるみたいな、そんなようなことを、だからぜひ人形のこの作品をですね、またいろんなところでいらして、ダイバーシティであるというね、そのことを伝えていただけたらというふうに思います。NGO ダイバーシティというものか、宮田さんいかがでしょうか。
はい、ダイバーシティとか SDGs とかっていうとなんか難しそうに感じてしまうんですけど、実はもう隣の人に今晩一緒に飲まんまいけみたいな、そういう感覚が大事かなっていうふうに思ってます。私の知り合い の, 定年退職された方が技能実習生に声をかけて、もう今は技能実習生の日本のおじいちゃんみたいな感じになってて、いつも頼られて、それが生きがいみたいになってらっしゃる方がいらっしゃるんですね。日本はその仕事リタイアされた方がでもまだ元気な方がいっぱいいらっしゃるので、本当にそういう方々と日本に住む若い外国の人たちのつながりがもっともっと広がっていったらいいなって思いますし、まあ、その第一歩としていろいろな活動もしていますので、今度富山日越交流会っていうところでベトナム料理、 さっきの料理の話じゃないけど、ベトナム料理をたくさん作るイベントもしますので、もし興味のある方はぜひそちらにも参加してください。ネパールの学生たちの作るおいしいネパールカレーを振る舞う会もやりたいなと思っていますので、ぜひダイバーシティ富山の方にお声掛けいただければいいかなというふうに。
どういうふうに調べたらよろしいでしょうか。
フェイスブックもあるし、はい、ダイバーシティ富山のホームページもありますし、この後私に直接声をかけていただいてもいいですし、
はい
はい、ぜひ皆さん一緒に活動していきましょう。ありがとうございます。そうです
ね、ありがとうございます。リスナーの方には特にいろいろ調べていただいて、ご自身ですね、自分から足を運んでいただいて、まず例えば食からとか、そこで言葉からとか、そういう出会いをぜひ持っていただけたら。
すみません、あと一つ、多文化子どもサポートセンターの方に、子どもたちのサポートの方にもぜひ大学生や専門学校生といった若い人たちが参加してくれたら本当に嬉しいので、そちらの方もぜひお待ちしています。
はい、ありがとうございます。竹中さんはいかがでしょうか、最後に。
まあ、やっぱりこれからの日本のやっぱり中で外国の方がどんどんどんどん増えてくるっていうのはもう間違いないと思いますし、やっぱり私たちの時とやっぱ今の世の中はやっぱ全然やっぱ違うと思うんですけど、やっぱり外国の方がもう身近にいて当たり前の社会がもう間もなく来ると思うんですよね。でそんな時に、まあYMCA としては今例えば子ども園だったり学童保育だったりフリースクールといったことをまあ運営させていただいてますので、直接子どもたちにその働きかけということができる立場に幸いありますので、ぜひ多文化共生だったり環境教育だったり、そういうことを未来を担う子どもたちにどんどん伝えていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。今日は1時間という限られた時間の中で、また環境フェアの中ですから、ちょっと騒音もいろいろあって聞きづらい点も多々あったかと思います。まあ、しかし私は本当東京から富山に来て富山で思うのはパラダイスだと思います。もう特に外国の方々でですね、もちろん本当にこう都会の中で狭い環境 でとか空気水の問題とか、そういう方々から見たら家があって、しかもたくさんこう自然があって素晴らしい景色、まあ、そこに迎え入れる、そしてそのことによってお年寄りも若い人たちが来るということで元気になる、どんどんそういう地域社会を、にしていきたいなというふうに思います。今日は1時間皆さん聞いていただきましてどうもありがとうございます。またパネリストの皆さんもどうもありがとうございます。皆さん感謝の握手を持って終わりたいと思います。
SDGs カフェ七色と色、今日のこの時間は10月5日富山市にあるテクノホールで開催された環境フェアのステージの一つ、テック富山による公開フォーラムの模様をお届けしました。コーディネーターは番組ナビゲーターでテック富山代表理事の島田茂さん、パネラーは人形作家でシンガーチコさんの母である松本雅子さん、 NGO ダイバーシティ富山代表の宮田妙子さん、富山 YMCA 福祉会事務長で元青年海外協力隊員の竹中茂之さんでした。